招きの言葉。初めからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。はじめに開会のお祈りをいたします。それぞれその場にあって、目を閉じ心を静めて祈りの準備をしてください。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心から感謝いたします。新型ウイルス拡大の状況になり、感染者が急増する昨今にございます。このことに心を痛めつつ、しかし私たち人類の小ささ、また罪の深さに改めて直面するものでもございます。どうぞこの時、主の日の礼拝を通し、また動画配信されたそれぞれの場所において、これに参加されているすべての方々とともに、あなたの守りと支えを祈り求めるものでございます。3月27日から対面礼拝を休止し、配信による礼拝を守っております。浦和教会という枠を超えて、キリスト者、信仰を求める者、またそのご家族たちとともにこの礼拝を過ごすことができますように、信仰が守られ、共につながり、共に生きる神の民として、私ども一人一人を導いてください。主にある教会に連なるすべての者たち、愛する者たちと共に歩むことができますように、それぞれの場にあって心を同じくし、聖書を読み御言葉に聞くものとさせてください。また現在自ら危険な状態にありながら、感染症のウイルスと戦うことを強いられている医療従事者たちがおります。寝る間もなくこれに従事しているものと思います。浦和教会員にも、また客員教会にも、またそのご家族にも医療従事者がおられます。 その健康をあなたが守り、主の支えと導きと力づけとがありますようお祈りいたします。今世界では大きな苦しみと痛みを抱えています。日本ではこれからさらに増え、さらに混乱を増していくかもしれません。特に仕事がなくなり、生活が逼迫している方々が大勢おられます。どうか解決の道を早く示してくださるとともに、一日も早い回復が与えられますように。心にかかる一人一人、とりわけ手術を終えた者たちの回復をお祈りします。またこの礼拝に参加できない方々がおられます。どうぞ一人一人を顧みてください。看病する者、看取る者、その一人一人の大きな労苦に目を留めてください。これからのひととき、御言葉に聞こうとしています。どうぞ私たちの心と体を御言葉に開き、聖霊の示しを受けて御言葉に聞くものとさせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは賛美歌510番を、前奏と1番を弾きますので、それぞれそれの場にあって心の内に、あるいは声に出して賛美してください。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書サムエル記上21章1節から7節まで、サムエル記上21章の1節から7節まで。ダビデは立ち上がり、ヨナタンは町に戻った。ダビデはノブの祭司アヒメレクのところに行った。ダビデを不安げに迎えたアヒメレクは彼に尋ねた。なぜ一人なのですか？友はいないのですか？ダビデは祭司アヒメレクに言った。王は私に一つのことを命じて、お前を使わす目的、お前に命じることを誰にも気づかれるなと言われたのです。従者たちにはある場所で落ち合うよう言いつけてあります。それよりも何かパン5個でも手元にありませんか？他に何かあるならいただけますか？祭司はダビデに答えた。 手元に普通のパンはありません。性別されたパンならあります。従者が女を遠ざけているなら差し上げます。ダビデは祭司に答えて言った。いつものことですが、私が出陣するときには女を遠ざけています。従者たちは身を清めています。常の遠征でもそうですから、まして今日は身を清めています。普通のパンがなかったので、祭司は性別されたパンをダビデに与えた。パンを備え帰る日で、焼きたてのパンに変えて主の御前から取り下げた。備えのパンしかなかった。続いて新約聖書ルカによる福音書6章1節から5節。ルカによる福音書の6章1節から5節までです。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べた。ファリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司のほかには誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。今日の箇所は安息日規定と呼ばれる律法の運用をめぐるお話です。今日の箇所でイエスはファリサイ派から批判されました。どうしてしてはならないことをするのかというのです。イエスの弟子たちがお腹を空かして歩いていると、ちょうどそこに麦畑がありました。そのそばを通ったので、弟子たちは麦の穂を摘み手で揉んで食べたと書かれています。まあ相当にお腹が空いていたのだと思います。死にそうだというほどに、本当に何も食べていないという、そういう状況だったのでしょう。彼らはその空腹を少しでも満たすためにこのような行為を行ったのでした。麦の穂を揉んで摘んで、それから揉んでから食べるというその行為を見ますと、その辺の道端になっているもの、誰か他の家の畑から勝手に取って食べるという、非常に印象としては悪いものになると思います。スイカ泥棒とかですね、柿泥棒みたいなのが、まあ、昔はよくいたという話ですけれども、そんなこう人の家のものをこう勝手に入っていって取って食べているという、まあ、そんなふうになイメージをですね、思い浮かべるかもしれません。けれどもこれは当時の律法に従って考えると、知らない人の畑の麦の穂を摘むというのは、まあ、律法では許されたことでした。貧しい人たちに対する生活保障のようなもので、悪いことではなかったのです。むしろこのようなひもじい人たち、貧しい人たちのために分け与えなさいというのが律法の考え方です。まあ、当時は概念すらなかったかもしれませんが、いわゆる社会福祉ですね、現代でいうところの社会福祉のような意味合いを持って落ち穂拾いができることになっていたのです。ジャン・フランソワ・ミレーの落ち穂拾いという有名な絵画がありますが、19世紀フランスを代表する画家の一人ですが、このミレーの落ち穂拾いは旧約聖書のルツ記にインスパイアされて描かれた絵画であると言われています。落ち穂という言葉、 これはどこに出てくるかというと、律法書に実はこれが出てくるのです。まあ、モーセ五書の一つであるレビ記の19章9節を見ますと、穀物を収穫するときは畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならないと書かれていて、貧しい人たちに対して最終的なライフラインとなるための食料を畑のに置いておきなさいと、全部一粒一個全部こう取り尽くして誰も何にもこう取るものがなくなるようにはしないで、わざとそこに置いておきなさいという、そういうことをあえて律法書は言うのです。まあ、生活保護あるいは生活保障の役割を担っており、これを取って食べることが許されていたという、それが当時の律法の考え方です。まあ、現在生活の一時給付金として一律10万円が国民に支給されるという、まあ、そんなことが発表されていましたけれども、この国民に一律という言葉を考えてみるとき、そこには日本人に一律とか日本国籍を持つ者に一律であってはならないと思います。つまり全ての人たちの生活が保障されてこそ生活保障になるわけで、本来の福祉という言葉には幸せとか幸福とかあるいは豊かなといういろんな意味がこう内包されていますけれども、最終的な生活保障としての意味の福祉、ソーシャルウェルフェアという社会福祉がそこにあると、教義の狭い意味での言うと人権ですね、基本的人権、生存権が認められているという、まあ、そういう考え方であるわけです。まあ、ですから落ち穂が誰でも取れたようですね、誰でも給付金が与えられるという、それは日本国籍を持っている持っていないにかかわらず全員が本来手にして初めて生活保障になってくると思います。ユダヤの律法においても、それは寄留者においてもその落ち穂を拾ってよいとする考え方でありました。ユダヤ人であれ何人であれという、生活弱者に対する配慮が保障されていた。でまたさらに律法というと、実戒が思い浮かばれると思いますが、このモーセの実戒は出エジプト記20章と申命記の5章に出てくる、同じような言葉が出てくるんですね。その理由がちょっと違っているんですけれども、ほとんど同じ文体として出てきて、でその等の戒めが書かれている。でこの中にも実は弱者への配慮というのがしっかりと明示されています。出エジプト記ではなく申命記の5章14節にこう書かれています。7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができると、このように書かれている。ここにはですね、奴隷がいたのか、寄留者の立場が弱いじゃないかと、そんなことにこう目をつけてしまうと、福祉でも何でもないじゃないかと、今の日本と同じじゃないかと、思われるかもしれませんけれども、これは今から2000年前の話です。ジョン・ロックとかフランス人権宣言などとはもう程遠い考えを持っているはるか昔のこの時代に、全ての人たちに安息が与えられるというのは非常に先進的なというかですね、新しい考え方であったと思います。安息日に休むのは市民権を持った成人男性だけ とかいう、そういう限定ではなく、あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛、ロバ、すべての家畜も町の中に起立する人々も同様に休みなさいと言われている、歌われているわけですね。最近はサービス残業が多い会社が多くなってきた、有給が取れない会社が多くなってきたとか、残業が月100時間超える、そういう、まあ、何らか企業とブラック企業とかね、言われるようなのがさまざま問題になっておりますけれども、しかしはるか2000年の昔のユダヤで、すでに安息日という素晴らしいリセットの日、体を休める日が与えられていたということです。そして旧約聖書はこの安息日にこそ全ての手を止めて聖別する日である、聖別というのは神様のために特別に取っておく日であるという、そういう考え方ですね。神をその日に賛美しなさいと、まあ、これが当時の安息日の考え方であり、神礼拝の根拠であったわけです。しかしここでファリサイ派たちのイエスへの敵愾心に火をつけたのは、安息日規定を守っていないイエスの弟子たちの行動にありました。ファリサイ派たちが問題にしているのは、麦の穂を手で摘んで取って食べたということにではなく、安息日に仕事をしたということが批判の対象になっています。すべての手を止めてこの日ばかりは休みなさいと言われた神の命令に背いたというのがファリサイ派の考えでした。彼らにとっての安息日とは、労働から離れること、何も仕事をしないことが重要であった。つまり、ここにはですね、麦の穂を摘み揉んで食べたと書かれていますから、すなわちここには労働が含まれるのだと、そのことをファリサイ派たちは言うわけですね。麦を摘むという、手を使う行為です。摘むという行為、そしてそれを揉むという二つの行為がある。言い換えるならば、これを仕事に言い換えるならば、収穫をし脱穀をしたということになります。この二つの作業が行われたということは、すなわちそれは仕事であると、行動を起こしたのだと。でもファリサイ派たちは、安息日は何もせず仕事をせずに休めと言われている、その通りやらなければいけないのだと、そう主張するわけですね。ファリサイ派たちは特に自分たちの行動が正しいと主張していた厳格な人たちです。イエスの弟子たちの行為は律法を守らない不届き者の行為であるとみなしたのです。そしてそのような弟子たちがいるということは、師匠の問題なんだと、つまり先生が悪いからなんだと、こんな弟子たちに育てたのは師匠のイエスの問題なんだという難癖をつけて、ファリサイ派はイエス・キリストを非難して、いつか逮捕してやろうと、そんなことを考えたわけですね。けれどもルールとか法律とか、あるいは規則というようなものは、一番重要なのはそれが制定される理由であろうと思うんですね。なぜその理由があるのかと、そこが一番実は問題であると思うわけです。例えば赤信号は止まらなければならないという、そのルールはただ赤が嫌いだから止まれとか、そういう意味ではありません。車を止めることによって交通事故をなくす、あるいは交通網の混乱を止めて整理するという、そういう重要なことがあったわけですね。では安息日になぜ仕事をしないのかの根本的な理由は何か、この律法は何のためにあるのかということが重要です。で、何が一番律法の中で重要なのかという質問を、実はファリサイ派からイエスは言われている。それはマタイ福音書に書かれています。22章の37節以下に書かれています。有名な箇所ですね。イエスは言われた、 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟であるとイエスは言いました。つまり律法とは神を愛するためにあるのだと。イエスはそのように言うわけです。そしてそのために私たちはどうするべきなのか。神を愛するために、それまでの手を休め、そして全てを神様に向けて、そして神のもとに集まる。仕事を休んで、そして神のもとに集まる。そして主を賛美しなさい。神に礼拝を捧げなさい。それが神を愛する第一のことなんだと、まあ、そういうことが安息日の礼拝という根本にあるわけですね。だから安息日に仕事をしてはならないというのがイコールで結ばれるわけです。ルールや規則というものには2つの、まあ、考え方、性質の違いがあると思います。1つ目は消極的な規則、2つ目は積極的な規則ですね。消極的な規則というのは、例えば何々してはならないというやつです。赤信号は渡ってはならないとかね、何々してはいけないという否定句が使われるもの、まあ、それを、例えば、それを消極的規則と、まあ、呼ぶことにします。例えば今私たちは外に出てはならないという、まあ、自粛の、これは要請ではありますけれども、法律ではないしルールではないんだけれども、外に出てはならないとか、3密はいけないとか、そんなことが言われているわけです。この私たちは何々をしてはならないという、まあ、こういう消極的な一つの規則のようなもので生きているわけですね今。で、逆に積極的な規則というのはじゃあ何かというと、何々をするということですね。例えば手を洗いましょうとかね、消毒をしましょうとかね、何々をするという行為において、それは積極的な規則と、まあ、呼ぶことにします。そう考えたら、この安息日規定はどちらになるのかということです。で、これは安息日規定は消極的な規則であるということが言っていいと思います。で、もう一つ、もう少し条件を加えるとですね、ファリサイ派の言っているところの安息日規定は消極的であるということです。働いてはならない、仕事をしてはならない、動いてはならない、やめなさいという、積極的ではない、やめるというような意味において消極的な規定、それがファリサイ派の言うところの安息日規定でした。けれども、なぜ休むのかの根本には、礼拝をするという積極的な意味が本来は大前提があるはずなんです。だから休むという規定が意味を持ってくるはずです。手を止めるということは、すなわち神を愛するためにというのと一体化しているはずですね。で、もしこの神を愛するという大前提を見失って、ただ仕事をしないこと、やめることだけが強調されてしまうなら、その本質を見失い、単なる教条主義、形式主義に陥ってしまいます。やめることに意味を持ってしまう。でも、やめることには何の意味も本来はないはずなんです。神を愛するための、礼拝をするために、あるいは神の御言葉を聞く礼拝をするために、その積極的な理由があるから、休むという行為が意味を持ってくるわけですね。ここで考えなければならないことは、イエス様がマタイ福音書22章のその後に言ったもう一つの第二の掟も、これと同様に重要であると言われたあの言葉です。つまり、イエス様はもう一つ律法を考えるにおいて重要なことがあると、こう語りました。隣人を自分のように愛しなさいというのです。律法全体と預言者はこの二つに基づいていると。つまり、神を愛することと人、隣人を愛することの二つに基づいているというわけですね。この言葉の通り、イエスは律 法を遵守することは、協調主義、形式主義を促すことではなく、神を愛し、同時に人を愛するということに意味があるのだ。律法はそこに集約されるのだと言っています。じゃあ今日の場面どうでしょうか。弟子たちはどうだったでしょう。空腹だったはずです。ものすごくお腹が空いていた。今にも死にそうだったはずなわけです。この当時、食料がないということは死を意味いたします。現代社会はどうでしょう。空腹イコール買い物に行く。空腹イコール冷蔵庫を開ける。こういう何かがあるという時代ですから、空腹がイコール死を意味するということは、あまり私たちは考えにくいことかもしれません。しかしこの当時は、お腹が空くということと死というものは結構直結することであった。ここで弟子たちが空腹だったということは、彼らの命の危険、まあ言い過ぎかもしれませんけれども、そこまで考えうることだと思うのです。神の被造物としての人間の大事な命が脅かされているということが、ここでは問題にされているとするならば、安息日には何もしていないと言っている、そこの律法の解釈が問題になってくるのです。例えばルカ福音書にこういう話があります。良きサマリア人の例え。盗賊に襲われたあのユダヤ人が瀕死の状態で倒れていました。助けることなく道から離れて歩き立ち去ったのは律法学者と祭司たちでした。しかしユダヤ人から忌み嫌われていたサマリア人だけが、この倒れていたユダヤ人を助け起こした、解放したという、そういう話です。しかもユダヤ人に差別されていたこのサマリア人だけが救ったのだということですね。この選択を主イエスは問うわけです。律法学者と祭司たちは、神殿での礼拝を重んじて血に触れたくなかった。倒れて盗賊に襲われているユダヤ人はおそらく血を流していたんでしょう。だったら神殿での礼拝には血をつけていってはいけなかったから、それで汚れるという考えがあったから、触らないように道の端を歩いていって逃げていった。逃げていったというか、急いで礼拝に行ったんでしょう。追い剥ぎに襲われないために。もしかしたらこの律法学者も祭司たちも苦渋の決断をしたのかもしれない。しかしこの例えでイエスが示そうとしたことは、隣人愛の方なんですね。神への愛ももちろん大事だけれども、この時優先すべきは第二の方なんだと。この第二の隣人を愛するという方をサマリア人は選んだでしょ、こう伝えるわけです。すなわち隣人の命を守ること、大事な人が苦しんでいる状態があるなら、そこを何とか解放させるべきなんだと。それが重要なことなんだと。そこで今後神殿に行って、神殿での祭儀がもしあるかもしれない、そこに血に触れてはいけないかもしれない、だけれども優先すべきはそこなんじゃないの、命なんじゃないの、ということをイエスはこのサマリア人の例えから言っているわけです。先週のイースターから復活節を迎えました。イエス・キリストの受難、十字架、死、そして復活の命について思いをぐっと巡らしていきます。私たちに与えられている現状は極めて不透明な今の現状があります。難しい問題に直面をしている。しかし一番私たちが今この現状の中で問題にしなければならないこと、そして重要に考えなければならないことは、協調主義に生きるのではなく、神への愛に、そして隣人への愛という根本に立ち返らなければならないということだと思うんです。今この世の中は利他的に生きることが推奨されています。他人の利益になるように生きることこそがこの世界を救う生き方なんだと、そういう主張をする人が増えてきました。利他的に生きることこそ自己的に、利己的に生きることにつながるという。他者に感染を広げないためにどうやって自分が生きるのかということです。 自分を守るということを追求していけば、それは人を守るということにつながっていく。いな、むしろ人を守るということによって社会が守られ、自分も守られるという、そういう考え方が最近少しずつ増えてきました。結果的に私たちは他者を優先すべきなんだと、隣人を優先すべきなんだと、ここに行き着いているという。自らを守る術は人を愛することなんだ。今の状況でそれは私たちに伝えられている重要なメッセージなんだと思います。隣人への愛を貫くとき、この世の創造主である神を最も大事にすることができるのかもしれない。私たちは被造物です。その一人一人の被造物の命を大事にすることこそが神を愛し、そして私たちの社会や私たちの大事な人たちを守ることになるのだ。この世を通して、今の現状を通して主は語る。平常時において私たちはなんと利己的であっただろうか、なんとセルフィッシュで自分たちは自分のことしか考えなかっただろうか、自分さえ良ければと、なんとそう考えて生きたことかに気づかされるのです。むしろこのような価値観が転換してしまったような今の現状になって、初めて自己を捨てることこそが重要なんだという、無視の思いで隣人を愛そうとすることが目指されているのです。今この時、あたかも神なしとさえ思えてしまうようなこの状況の中で、しかし私たちはイエス・キリストの十字架性を持って歩むことを目指さなければならない。今この現状の中に十字架が立つということです。すなわち、私たちのために自己を捨てて愛してくださった主の十字架がここに立つのだ。利他的な行為を貫き通して十字架が起こったとするならば、私たちの今の現状は十字架的な歩みが求められているのだ。最後をそのように遂げた主に見習って、その頂点にある十字架、その後には復活があるのだと、まさにそのことをこの今の世が語っているのではないか。私たちは自らを見つめ、そして神を見つめ、そして隣人を見つめて愛していく、そこに私たちの歩みが集約されていくんだと思います。十字架を見つめて、そして復活を見つめて歩んでいきたいと思います。祈りましょう。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ、心から感謝いたします。キリストが安息日の主であり、私たちがキリストによって生かされるものであることを改めて知るものです。私たちは時に立法主義的に、教条主義的に、ファリサイ派のように生きることがございます。私たちの内にあるファリサイ派性もございます。しかしキリストを仰ぎ、神の御心が何であるのかを問いつつ、豊かな信仰に生きるものとさせてください。この世の中を主イエス・キリストの十字架において生かすものとさせてください。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは共に主の祈りをいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷をいたします。願わくは主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、 聖霊の親しき御交わりが、この教会に連なる者たち、また御言葉で連なる者たち、すべてと共に豊かにあらんことを。アーメン。以上で礼拝を終わります。